本日の聖書の箇所は、ヨハネの福音書9章、13から34節です。新約聖書をお開きいただきまして、新約聖書の200ページです。新約聖書の200ページをお開きください。ヨハネの福音書9章の13から34節です。はじめに司会者がお読みいたします。人々は前に目の見えなかったその人をパリサイ人たちのところに連れて行った。イエスが泥を作って彼の目を開けたのは安息日であった。こういうわけで再びパリサイ人たちもどのようにして見えるようになったのか彼に尋ねた。彼は、あの方が私の目に泥を塗り私が洗いました、それで今は見えるのです、と答えた。するとパリサイ人のうちのある者たちは、その人は安息日を守らないのだから神のもとから来たものではない、と言った。他の者たちは、罪人である者にどうしてこのような印を行うことができるだろうか、と言った。そして彼らの間に分裂が生じた。そこで彼らは再び目の見えなかった人に言った。お前はあの人についてどう思うか。あの人に目を開けてもらったのだから。彼は、あの方は預言者です、と答えた。ユダヤ人たちはこの人について目が見えなかったのに見えるようになったことを信じず、ついには目が見えるようになった人の両親を呼び出して尋ねた。この人はあなた方の息子か、盲目で生まれたとあなた方が言っているものか、そうだとしたらどうして今は見えるのか。そこで両親は答えた。これが私たちの息子で盲目で生まれたことは知っています。しかしどうして今見えているのかは知りません。誰が息子の目を開けてくれたのかも知りません。本人に聞いてください。もう大人です。自分のことは自分で話すでしょう。彼の両親がこう言ったのはユダヤ人たちを恐れたからであった。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者がいれば街道から追放すると決めていた。そのために彼の両親は、もう大人ですから息子に聞いてくださいと言ったのである。そこで彼らは目の見えなかったその人をもう一度呼び出して言った。神に栄光を期しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私は知りませんが、一つのことは知っています。私は盲目であったのに今は見えるということです。彼らは言った。あの人はお前に何をしたのか、どのようにしてお前の目を開けたのか。彼は答えた。すでに話しましたがあなた方は聞いてくれませんでした。なぜもう一度聞こうとするのですか。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。彼らは彼を罵っていった。お前はあの者の弟子だが、私たちはモーセの弟子だ。神がモーセに語られたということを私たちは知っている。しかしあの者についてはどこから来たのか知らない。その人は彼らに答えた。これは驚きです。あの方がどこから来られたのかあなた方が知らないとは。あの方は私の目を開けてくださったのです。私たちは知っています。神は罪人たちの言うことはお聞きになりませんが、神を敬い神の御心を行う者がいればその人の言うことはお聞きくださいます。盲目で生まれた者の目を開けた人がいるなどと昔から聞いたことがありません。あの方が神から出ておられるのでなかったら何もできなかったはずです。彼らは答えていった。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。そして彼を外に追い出した。ここまでです。 それでは、もう大人ですからと題しまして、鮫島茂牧師に参加していただきます。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
11月3日日曜日4日、月曜日祝日の、2日間にわたって奥多摩福音の家で行われた教会修養会は、講師に東京キリスト教大学教授の大和翔平先生をお迎えして、仏教とキリスト教のテーマでのお話を していただき、日本文化や伝統や仏教などを深く、洞察してくださり、大変有意義な時を持つことができました。大目治療聖書教会が宣教開始してから10周年を迎えて、その記念行事としてこの修養会を企画したものですが、宿泊者は9名でしたが、さらに各講義に6、7名の日帰り参加者が加わって、一方的な講義をやっていただくのではなく、具体的で内容の濃いディスカッションをすることができて、本当に充実した2日間でした。皆様のご協力を心より感謝いたします。さて、今日の聖書箇所は前回の続きになりますが、生まれつき目の見えない人をイエス様が癒されたことから派生した出来事です。前回の箇所では道端に座って物乞いをしていた盲人を見て、先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか、この人ですか、両親ですかと弟子たちが質問したことに対して、イエス様が、この人が罪を犯したのでもなく両親でもありません、この人に神の業が現れるためですと言われて、地面に唾をして、その唾で泥を作られ、盲人の目に塗られてから行って、シロアムの池で洗いなさいと言われ、盲人が行って洗うと目が見えるようになり、家に帰って行ったのです。ところが近所の人や彼を知っている人たちは、その癒しの奇跡を喜ぶどころか怪しんでしまい、パリサイ人たち指導者のところに彼を連れて行くのです。生まれつき盲人であった人が癒されて目が見えるようになる奇跡は、実は安息日に行われたのでした。当時ユダヤ人たちが大事にしている立法の中で、安息日を守る、大切に守ることが最も重要な教えであり、それを破ることは絶対に許されないことと考えられていました。イエス様が唾で泥を作られ、目に塗る行為は、ユダヤ人たちが作った最速ミシナーといいますけれども、によって労働と規制されていましたので、安息日を破る行為として許されないものでした。多分この癒しの出来事は驚きをもっていち早くエルサレム中に知れ渡っていたと考えられますから、パリサイ人たちもすでにある程度の状況を知っていたのでしょうが、生まれつき目が見えない人が見えるようになることが安息日に行われたことを絶対に認められないと判断して、盲人であった人に裁判のような尋問をしようとするのです。そこでパリサイ人たちは盲人であった人を呼びつけて、目が見えるようになった経緯を問いただします。彼は、あの方が私の目に泥を塗り、私が洗いました、それで今は見えるのですと、ありのままを率直に答えました。するとパリサイ人の主流派は、これは ほとんどこういう人たちだったようですけれども、初めから安息日を破る者を断罪すると決めていましたので、その人は安息日を守らないのだから神の元から来たものではないと主張しましたが、まあ一部分では、一部の人であるんですが、一部の人たちが、 まあ、罪人であるものにどうしてこのような印を行うことができるんだろうかと、まあ、疑問を呈したので、まあ、分裂状態になり、非常にこう困惑してですね、再び盲人であった人に、お前はあの人についてどう思うか、あの人に目を開けてもらったのだからと質問するんですね。そこで彼は、あの方は預言者ですと答えたのでした。盲人であった人は近所の人や彼を知っていた人に自分の身に起こったことを誇張や虚偽、を加えずに真実なこととして証言しました。さらに指導的立場のパリサイ人たちにも真実なこととして証言していく中で、癒してくださった方の輪郭が少しずつはっきりとして、ここでついに預言者、すなわち神に使わされた方と告白したのです。ただ大事なことは、9章1節からの出来事を見ていくならば、盲人だった彼が自らイエス様に積極的に働きかけて癒されたのではありません。一方的なイエス様の働きかけによって癒しの奇跡が起きたのです。まさに神の恵みが先行し、イエス様が主導権を握って彼を導いているのです。私たちも人生の歩みにおいて、いろいろな問題や困難にぶつかるに従って、私たちの信頼すべきお方がどのような方であるかという理解が、神の恵みの先行という形で前進し把握するという経験をするのではないでしょうか。ここまで聞いてきたパリサイ人たち指導者は、生まれつき目が見えなかった人に起こった奇跡を信じることができず、両親を法廷に呼びつけ、この人はあなた方の息子か、盲人で生まれたとあなた方が言っているものか、そうだとしたらどうして今見えるのかと尋ねます。両親は、これが私たちの息子で盲目で生まれたことは知っています。しかしどうして今見えているのかは知りません。誰が息子の目を開けてくれたのかも知りません。本人に聞いてください。もう大人です。自分のことは自分で話すでしょうと答えました。彼の両親がこう言ったのは、ユダヤ人たちを恐れたからである。すでにユダヤ人たちはイエスをキリストであると告白する者がいれば街道から追放すると決めていた。そのために彼の両親は、もう大人ですから息子に聞いてくださいと言ったのであると、緊張感を持って両親が証言した言葉の経緯を説明しています。まあ、多くの仲介書にはですね、両親のこういう態度というのは非常で、まあ、良くないみたいな、すごく責める文章が多く見られるんですね。しかし私は考えます。少なくとも両親は、彼が自分たちの息子であることを認知しているので、それは非常に勇気がいることではなかったかと思います。両親が自己保身を徹底するならば、この男を私たちは知らないと言い放ってしまうことだってあったはずです。しかしユダヤ人たちを恐れたことは確かですし、彼から、まあ息子からですね、詳しく経緯を聞かされ、両親はですね、当然聞かされていたでしょうから、知りませんとこう言い切ってしまうのは、多分この近くでですね聞いていただろう息子にとってやっぱり辛い言葉であったという、まあ、両親がねそういうことを言うのはね、やっぱり辛かったな、辛いと思ったと思いますね。ただユダヤ人にとって当時、街道から追放するという刑罰は、両親の生活全体を否定されるどんなに重い処置であったかあるのかということを知るならば、 両親の苦しく悲しい決断であったと言えなくもありません。まあ何歳でね、年が何歳でやったかどうか分かりませんけれども、もうか追放されちゃったらもう生きていけないですよね。そういうことを考えちゃうと、まあ、まあちょっとね、そういうようなこういう言い方をしたのかもしれませんね。もう苦渋の選択ですよね、そういう意味では。そのことに関連して押さえておく箇所、聖書箇所として、イエス様はその特に十二弟子に対して、マタイの福音書10章34から39節において以下のような言葉を発せられました。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはいけません。私は平和ではなく剣をもたらすために来ました。私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たのです。そのようにして家の者たちがその人の敵となるのです。私よりも父と母を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私に従って来ない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を得る者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを得るのですと、まあ、十二弟子たちに言われたんですね。イエス様が弟子たちに語ったこの言葉は大変厳しい言葉のようですが、現実の世界で弟子たちが遭遇するであろう厳しさを語っているのです。しかし自分に与えられた十字架を追ってひたすらイエス様に信頼して従い進むならば、イエス様にある命をいただけるという約束があるのです。それにしてもイエス様を信じ従うことによって最も愛する者と反目し合い、切り捨てられるような辛く厳しい体験をしなければならないことになるというのですね。日本ではクリスチャンになったことによって喜ばれるどころか、私 の, あの前 の, あの進学校でもそうだったんですけど、先輩たちからいろんなそういうね証を聞いたことがありますけれどもね、親兄弟から、まあ拒否され縁を切られたという、まあ、悲しい証を聞いたことがあります。まあ、今回の集会の中で大和尚平先生から教えられたことですが、安土桃山時代に急速に広まったキリスト教に対して危機感と反発によって、江戸時代以降徳川幕府の支配者から強力に始まったバテレン、まあ、キリスト教弾圧ですね、のためですね、祖先崇拝を取り込んだ仏教による檀家制度や地域の五人組制度によって徹底的な支配体制と思想統一が厳しく実施され、その結果日本人の精神に奥深く浸透し、400年以上経った今もその精神性のうちに生きているんですね。したがってキリスト教アレルギーの日本社会において、まあキリスト教いいねなんて言うんですけどね、あの教育界とか医療界とかね、キリスト教の恩恵を受けてるんだけども、本音のところではアレルギーがあるんですね。日本の社会はどのようにキリスト者として生きていかなければならないかを考えさせられましたね。日本ではクリスチャンホームの恵まれた環境で育った方は稀であって、多くの方は教会に通って信仰告白し、洗礼を受ける過程において両親や親族や親しい方々の反発や拒否反応に苦しい思いをされた方も多いことでしょう。私はそうではなかったんですが、親から強く反発され、ひどい場合には感動されたという話もよく進学校で聞きました。それで入ってきたのでね、いやーすごいなーと思って、まあうちの、ひふみ姉妹は、感動まではいかなかったんですけどもね、親からキリスト教信仰を受け入れてもらえずに、実家の、まあ、祖先崇拝の慣例、まあ、に 彼女自身本当に悩まされることが、まあ、多々あったことを、まあ、私自身よく聞いてますね。ところでですね、今私たち夫婦で宮村武夫先生の5分間メッセージを聞いてるんですけども、今は今度笹尾哲三郎に見る日々を、まあ、聞いてるんですけども、まあ、笹尾哲三郎先生は1986年に生まれて1914年ですから46歳、本当に若いですね。で、亡くなられた方ですけれども、聖歌の、作詞をいくつか書かれた方ですね。有名なのは内村和夫先生の、ルツ子さんを導いて洗礼を施した先生です。で、ウェスレアンホーリネス教団、あ、まあ、なんかよくわかんないの、まあ、ヨドバシ教会っていう大きな教会ですね。そこの初代牧師です。をされた方です。その中で、まあ、先生のその7において、宮本武雄先生は、松尾先生が書かれた聖歌722番を、まあ、解説しているんですね。まあ、聖歌のをちょっとここに書きました。イエスをよ十字架に、イエスよ十字架に我を引きて、絶えず身元に醸したまえ、君の勇を褒むべきかな、十字架のほかは我誇らじ、十字架によりて我世に死し、十字架によりて世我に死す、繰り返し君の勇を褒むべきかな、十字架のほかは我誇らじ、君の御跡を踏みて進まん、十字架の悩み日々覚えつ、君の勇を褒むべきかな、十字架のほかは我を誇らし、浮き悲しみも皆のために、皆っていうのはイエス様のなっていうことですね、のために、忍ぶ我が身は楽しきかな、君の勇を褒むべきかな、十字架のほかは我誇らし。この歌詞に表現されているように、私たちは十字架のもとに引き寄せられ、イエス様によって守られると明かしされているんですね。自分に与えられた十字架の悩みを日々覚え、浮き悲しみも襲ってくることがあっても、イエス様に与えられた忍耐によってなんと楽しみに変えられるというんですね。ですから、イエス様の十字架のほかは私たちは誇りませんと笹尾先生は告白し、力強く歌い上げます。パリサイ人たち指導者は盲目だった彼を再び呼び出して最後通告を言い渡します。それは、神に栄光を聞きなさい、私たちはあの人が罪人だったことを知っているのだと、自分たちの判断が正しいと上から目線で決めつけるんですね。しかし彼は、あの方が罪人かどうかは私は知りませんが、一つのことは知っています、私は盲目であったのに今は見えるということですと、はっきりとごまかさずに主張し、彼の心の成長を見ます。ところが、パリサイ人たちはその返答に慌てて尻滅裂になって、またあの人はお前に何をしたのか、どのようにしてお前の目を開けたのかと再び尋ねてしまう始末です。彼も呆れて、すでに話しましたが、あなた方は聞いてくれませんでした、なぜもう一度聞こうとするのですか、あなた方もあの方の弟子になりたいのですかと皮肉を込めて答えるのです。面目を潰されたパリサイ人らは、お前はあの者の弟子だが、私たちはモーセの弟子だ、神がモーセに語られたということを私たちは知っている、しかしあの者についてはどこから来たのか知らないと馬鹿にしたように罵ります。この対応に対して冷静に、これは驚きです、あの方がどこから来られたのかあなた方が知らないとは、あの方は私の目を開けてくださったんです、私たちは知ってます、神は罪人たちの言うことはお聞きになりませんが、神を敬い、神の御心を行う者がいれば、 その人の言うことはお聞きくださいます。盲目で生まれた者の目を開かれた人がいるなどと昔から聞いたことがありません。あの方はが神から出ておられるのでなかったら何もできなかったはずですとはっきりと主張するのです。この言葉には彼のイエス様に対する信頼、神から出てこられた方として信ずるという成長を見ることができるのです。この言葉を受けてパリサイ人たちは怒りを爆発させ、お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのかと言い放ち、外に追い出す、すなわち街道から追放する、ユダヤ社会から抹殺するということですね、という判決を下すのです。なぜならパリサイ人たち支配者は自分たちこそ神に喜ばれる清い存在であり、罪の中にとっぷり浸かっていると見下す盲人だった彼が自分たちに偉そうに指図するように教えることを許すことができなかったのです。しかし彼の言葉はまだはっきりイエスをキリストであると告白することはしていませんでしたが、限りなくその思いに近い状態になっていることがわかります。この後のまた展開があるんですけどね。盲人だった人の両親は彼に対してもう大人ですからと言って突き放して自分たちの責任を回避しようと使った言葉ですが、大人という言葉はこの箇所の鍵となる言葉と言えます。盲人だった彼が何歳であるか分かりませんが、物乞いをしていたことから大人であったことが想像されます。しかしここで問いたいのは、肉体的な大人というのではなく、霊的な信仰的な意味の大人ということです。使徒パウロがエペソ人への手紙4章13から15節において、私たちは皆神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪だくみや人の欺く悪がしこい策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのですとある通りに、私たちの信仰生活は大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達することで、頭であるキリストに向かって成長することをこの大人という言葉は表しているのです。盲人だった彼がイエス様との初めの出会いは神の一方的な恵みそのものでしたが、パリサイ人たちとの問答を通して神に対する信頼、さらにイエス様は理解が彼のうちに変化し成長して進んでいきました。今後社会的な重圧や困難などますます厳しさを増していく中にあっても、一人の成熟した大人としてまずは自立し主体性を持って生きていく中で、感謝と喜びにあふれた歩みが進んでいったのではないかと想像します。私たちのイエス様に対する信仰はどうでしょうか。私たちも初めは神の一方的な恵みによってイエス様のもとに導かれ、十字架の贖いによる救いをいただいたものです。私たちはこの世にあって人の悪だくみや人の欺く悪がしこい策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたりもてあそばれたりすることがあったとしても、がっかりしたり落ち込んでしまうのではなく、一人の成熟した大人となってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するために一歩一歩歩むものと なるのです。そして愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するものとなるように、この盲人であった人の成長から私たちも見習うものでありたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。もう大人ですから、盲人であった人の両親は言いました。それはあたかも切り捨てるような言葉であったかもしれませんけれども、その大人という言葉には深い両親の思いを超えた神様の深い深い導きがあることを思います。私たちも霊的に信仰的に大人としてイエス様に会って、イエス様の御たけにまで成長していく、し続けていく大人として歩んでいくことができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。